そういうわけで119Mac ボリューム8、またまたちょっと通りかかりましたので、はい、やっていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんでヨーヨーさんは今日も途中から参加できるかできないかできないかっていう感じなんでなんか帰り際に仕事を頼まれてしまったらしい。
うんうん、もう最近なんか忙しそうだもんね。
あ、なんか涙目になってたんで途中来たら参加したいっていうことだった。
わかりました、はい、それでは本日お送りするのは
シャーロットタウン3シャロちゃんと
秀樹223でお送りします。
よろしく。
はい、前回から今回までいろいろ私トラブル続きということで
呪われた秀樹兄さんだった。
ちょっと心霊現象も体験したぐらいにして危うく離脱するとこだったけどこう夢の中での出来事というか一瞬だったので、うん、
はい、
まあ、それのせいなのかどうか分かんないんだけど、うん、ちょっとマック関係がいろいろ調子悪くてですね、うん、またしても修理に出したんですよ MacBook Air を。今度
出したの？
エアを。
え、だって買ったばっかりだよねあれね。
うん、そうだね。去年の10月に買って、うん、クリックができなくなっちゃってさ。
ちょっと待ってください。エアさんに何をしたんですか教授？
いや、これといって何にもしてないんだけど。
新しく出たエアがクリックできないってどんな使い方してるんですか？
寝ながら使ってた。あの右下しかね押せなくなっちゃって、
あ、
左側が全然もう押せない状態になっちゃってさ、仰向けになって胸の上に乗っけてという
ちょっと待って、それ使い方なんか基本的に間違ってるような感じはしないでも、
あんてうつ伏せよりいいじゃん、
まあ、うつ伏せよりはいいですけど、はい、
それでねトラックパッド調子悪くてまだ保証期間内だからさ修理しちゃってもらおうかなと思って電話したわけよ、
うん、
そしたら今回は言われました、うん、iTunes のコンピューターの認証を解除してから送ってくださいと言われました前回それでねやっちゃってるんでね、前回何も言わなかったんだけどサポートの人は
それさ、うん、119Mac 聞いてたんじゃないの、その、
しかしたら聞いてたのかもしれないよね、
うん、
何点かお願いしたいことがありましてと言われて、
はい、
自動ログインにしてくださいと、
うん、
その iTunes のコンピューターの認証を解除してください、うん、この日程を確実にやってから送ってくださいっていうで3日ぐらいでね治ってきたんだけど、うん、トラックパッド交換だそうです。
あ、
今はもう全然問題なく動いてますよ。
絶対変な使い方してるのよ、絶対何かやったよエアさんに何かやったべ。
例えばどんなこと
足の間に挟んでなんか逆立ちしながらクリックしたと
それはないそれはない。やっぱり SSD っていうこともあって今までのノートハードディスク入ってるやつよりちょっと扱いは雑かもしれない、
うん、
カバンに入れて走ったりしても気にしないとかさ、ちょっとぶつかっても気にしないっていうのはあるかもしれないけどね。
なんかドラえもんハンドを乗せた瞬間にいやって言ったじゃないですか
あとエアーの他にも iPad がさ調子悪くなってさ、うん、iPad っていつだったっけ発売日、去年の俺のやつって
去年はいつだっけ、
初代って5月の末だったっけ、
うん、まだでもそんなには経ってないでしょだって、
ね、うん、ちょうどね保証が切れた頃にあれみたいな、何やってもさ落ちるんだよ
それね教授、うん、あれですよ、心霊の仕業ですよ。絶対そうだぞ。だってそんなにさ iPad とかって壊れないんだって。そうなに、あ、でもそうでもないのか。
いやでもね急にだったんだよね、何やっても1秒2秒ぐらいアプリが立ち上がって2秒ぐらいで落ちるっていう、全てのアプリがそうなっちゃって一応復元っていうかね、うん、買った時の状態に戻して、うん、それでもダメで、ね、2、3回復元をやって、
うん、
まあ、今のところアプリ入れないで使っちゃってんだよね、だから今本当に。
ああ、そうなんだ。
デフォルトのやつだけ入れて使ってる今あんまり役に立ってない。 iPad やっぱりないとないって不便なんだよね、意外。
不便だよ
iPad あのシャルちゃんとしては不便かよ。 まあ、そんなわけで、いよいよ明日から7月と今日6月30日収録なんですが、
うん、
はい、7月になれば何が来る？
ライオンさんがやってきます。
いよいよライオンがやってきますということで、まあ、楽しみには楽しみなんですけども、
ガオ
ーガオーライオンがやってくるまでに打ち切られるシステムというかがありまして、うんうん、そちらちょっと切実な人もいるんじゃないかと思いまして、うん、その辺の対応をねどうしたらいいのかなと思って、あと OS のアップデート、メジャーアップデートって書けると、うん、外付けのハードウェアとかねが動かなくなったり結構あるので、その辺のバックアップ体制をねちゃんと取っておかないと厳しいかなっていうのもあるので、うん、今回はやってみようかなと思いまして、うん、
はい、
まあ、今まで過去にいろいろ OS が出てきた時に、うん、打ち切りっていうやつを調べたくって調べたんだよ。まあ 10.4 の時はそれなりに頑張ってたんだよ、
うん、
古いのもそれなりにね、パワー PC G3 とかもちゃんと対応させてたし、うん、インテル Mac でも動くようにしてたのかなこの時は、うん、で 10.5 からだね、いろいろやらかし始めたの。まず 10.5 でやらかしたのはパワー PC G4867MHz 以下を打ち切ってきた。
あ、だめだ、笑っちゃった。これさ、だって聞いてる人で使ってる人はさ、涙目になってんのに大笑っちゃうっていうのもちょっと失礼かなとは思うんだけど、
この867MHz っていうのはパワーブック G4 12インチとか使ってた人は結構涙目になったんじゃないかな。あれがね867までいったんだったっけかな、なんかその辺で、でこの時はね 14,800 円で OS 売ってました。次 10.6 の時、いよいよこれパワー PC 打ち切りと、
うん、
やらかしてますよ、バッサリここで。でもね、 Apple は昔からねそうやってレガシーなものをバッサリバッサリ切ってくるのが、うん、あ、ずっとやってきたことなんです。まあ仕方ないっちゃ仕方ないのかもしれないけどね、
うんうん、今回 iWeb も打ち切りやがるんだねあいつらちょっと今、はい、全く関係ないっちゃ関係ないかもしれないけど、
あ、でもそうだね、 iWeb もだね。
あのさ、ブログをさiWeb であんだけ作ったのに打ち切りってなんだよ。
そんでね、ちょっとね、ありもの入りで出てきた iWeb ちょっと鳴かず飛ばずで終わっちゃったけどね。
モバイルミーに入って2年目だよ2年経ってないよ、1年ちょいしか経ってなくて作って、しかもさ、アップルストアにワンツーワンで勉強に行って WebAppを覚えたんだよそれなのにぞっくり置き場所なくすってどういうことだよ。
そうだね、うん、
まあいいや、それで
10.7、いよいよ 10.7 です。ここでね、打ち切られるのがまずコア2デュオ以上じゃないとダメということで、コアデュオとか使ってる iMac あるんだけど、その辺がもうダメになると、うん、
コアデュオぐらいはさ、どのぐらい前なの？
これはもう5年ぐらい前になるかな。
あー、そっか、
うん、もうレパードの前だからね、うん、iMac がインテルになった最初のモデルかな、
うん、
うん、その時に出てたコアデュオっていうのがあるんだけど、 10.7 がね64ビットに対応ということで、コアデュオは32ビットだから仕方ないっちゃ仕方ないのかもしれないんだけど、でね、まあ、ハードウェア的にはこんなとこなんだけど、ソフトウェア的な部分ではフロントローっていうのも今回なくなっちゃうらしい。
あ、そうなんだ。フロントローって今も入ってるじゃん、うん、
入ってる。 Apple TV 的なね感じでブラウジングして見るっていうものがね、あ、昔ね、うん、リモコンついてきてた頃はね結構使えたアプリだったんだけどね、
うんうん、
ポッドキャストとか聞くにはちょっと聞きづらいかなっていう、うん、iTunes のポッドキャストって欄があるでしょ、
うん、
ああいう風にしか聞けないんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、なんかプレイリスト作ってポッドキャスト聞くっていうのがなかなかうまくできなかったような気がした、う
ん、あれなんか赤い椅子のアイコンのやつだね。
そうそうそうそう、うん、そう、まあ、ソファーに座ってリモコンで幕に向かってカチャカチャやるからソファーのアイコンなんだと思うけど、
あれフロントローって1列目っていうとこだよ、劇場の1列目のことじゃないの？
え、でもそのフロントのローってこのローなの？ROW でいいの？
ローってこう列のことなんだよ。
あ、なるほどね、うん、じゃあ最前列ってことか。
そうそうそうそう、そんな感じだね。
あ、なるほど、そういうか、
うんうんうん、
まあ終わっちゃうサービスだけど今やって
まあでも119バックで日の目を見ればいいじゃないか。
そう、フロントロー使ってくださいみんな。
頑張ったなフロントロー、疲れ様、
お疲れ様でしたということで、あともう一つ Java 環境がなくなっちゃうそうです。縁の下の力持ち的なところでしたのかなって思うんだけど、まあ、アップルとしてはもう Java 環境なんかいらないんじゃないかっていうことらしいんだけどね。
Java って何に使うの？ JavaScript っていうやつ？
あ、それとはまた違うんだけど、うん、Java っていうなんて言ったらいいんだろう、うん、環境を作ってくれて、
うん、
それが動いてる上でプログラムを走らせるんだけど、昔だとね LimeWire とかね Java で売ってたんだね。あれは Java 環境がないと動かないということで。
Java って書いてあったか、 Java カレーの新式かなんかかな
まあでも大体似てるかもしれないでも Java 環境というのがあると Java 上で動くプログラムは比較的どのパソコンにでも環境にでも持ってきやすいというのがあって、うん、Java 環境というのももう切り捨てるらしいんだよ。
ああ、そうなんだ。
なのでこれもバイバイということで、
うん、お疲れっす。
お疲れっし、
お疲れっす
でね、うん、まあ、一番と大きいのが次のやつなんです、うん、打ち切りになるのが、
うん、
ロゼッタ。
あ、
ロゼッタって
さっき教授に聞いたね
このロゼッタっていうのが何かというと、
うん、
パワー PC アプリケーションっていうのかな、うん、パワー PC 用のアプリケーション、
うん、
これをねインテルでも動くように通訳しててくれた人なんだけど、
うん、中の人だね、中の人。
そうそうそうそう、うん、Mac の中でパワー PC 用の言語を使ってるのをインテルさんにちゃんとインテル用の言語に直してくれて、うん、嘘をちゃんとつかないで、あの人パワー PC がさやれっつってくからインテルさんやってよこれっつって、
いい人だった、
いい人だったんですが
お疲れっす
契約満了ということで今回更新なしということでロゼッタが打ち切られると、
はい、
でね、この具体的にロゼッタがなくなるというとどういう風なところに影響が出てくるかと言いますと、
うんうん、
これねシャロちゃんはね比較的 Mac ユーザーとしては新しい方なのであんまり、ね、ないかもしれないんだけど、アプリケーションをね選択してもらって、
うん、
情報を見るってしてもらうとね、
ちょっと待ってやってみて、アプリケーションっていうかファインダーのアプリケーション
フォルダーの中からまあ何でもいいんだけど、
うん、
じゃあとりあえず Mac のアプリでいいか純正アプリでいいので何情報を見るってやってもらっていいかな。
iWeb?
iWeb でもいいよiWeb に育ってんね
iWeb を今開いてから、うん、iWeb の情報を見る、これ右クリックで情報を見るね、はい、
そうしてもらうと、
うん、
一般情報というところに種類、サイズ、場所とか書いてあるでしょ。
書いてある、
種類のところにさアプリケーションって書いてあって、うん、カッコユニバーサルって書いてない？
書いてある
でしょ、ここ、うん、ユニバーサルっていうのとさ、
うん、
サファリなんか見てもらうと分かるんだけど、
うんうん、
サファリの場合はインテルって書いてあるよね。
サファリ、サファリ、サファリはどこだ、あった、はい、そしたら本当だ、アプリケーションの横にインテルってなってるね、うん、種類が。
これねインテルって書いてあるのはもうインテルネイティブで喋れる人だってことなんだよ、う
ん、
でこのユニバーサルって書いてあるのはパワー PC も喋れるし、
うん、
インテルも喋れるしっていうバイリンガルだねこれは。
あ、なるほど、すげえ分かりやすいな。じゃあiWeb は
うん、
パワー PC でもできるんだね、
う
ん、
そうそうそうそう。で実はねイラストレーター CS を使ってるので、
うん、
CS ってもう結構古いんだけど、
うん、
実はパワー PC しか喋れない人なんですよ。
うん、
でその場合はアプリケーションの隣にカッコパワー PC って書いてあるんだよね。
あ、なるほど。
でこのパワー PC って書いてあるやつがロゼッタさんにお願いして、ちょっとインテルさんにちょっと俺言ったこと喋ってって頼んでたんだよ。これが動かなくなると、
うん、
ロゼッタがなくなると、
あ、ですげえよく分かった、分かりやすかった、この説明は
なのでちょっと俺の場合はイラストレーターとかフォトショップとかの CS っていうのが動かなくなっちゃうので、うん、うん、これは困ったと。
あ、だけど本当に使ってる人これ困っちゃうね。
そう、それで高いアプリケーションというか業務用で使えてるようなアプリケーションで、このパワー PC、うん、ロゼッタさんに お世話になってた人たちね、
うん
うん、ちょっと調べてみました。
はい、
まあ、大きいのはねやっぱりこのアドビ系のソフト買うと高いんでね。
うん、
まあ、とりあえずねアドビの場合はね CS2 以下がね、うん、パワー PC みたいだったんですよ。 CS3 からユニバーサルになってるみたいなので、うん、CS2 以下の人はロゼットさんがいない場合はもう使えないと、
うん、
ライオンでは
なんとかなんないの教授。
ちょっと待っといて
、うん、
あとねマイクロソフトオフィス2004以下、うん、これもパワー PC アプリなので使えなくなると、
うん、
仕事でやっぱり Excel ワード使ってる人は、うん、なるべくマイクロソフトオフィスっていうのが、ね、
そうだね、困っちゃうねこれね。
これも2004以下の人はちょっと使えなくなっちゃうと、うん、あと俺みたいに音楽やってる人動かなくなるアプリケーションが結構あります。こちらも高いアプリなので、うん、慎重に考えていかなきゃいけないというふうになるんですが、
うん、
音楽の方で有名なプロツールズっていうアプリケーションがあるんですが、
はい、
こちらもね比較的安定していると言われるバージョン7、
うん、
いろいろシリーズによって違うんですが、まあ、間違いのないとこでいくと 7.1.1 以下がパワー PC 用のアプリなので、まあ細かく言っていくと、
うん、
プロツールズ LE っていうのが 7.3.1、うん、HD っていうのが 7.2.1、うん、M パワードっていうのが 7.1.1 っていうふうにね、
うん、
この細かくバージョンがあるんですけども、この辺、まあ、7.1.1 とか使ってればもう間違いなく使えなくなっちゃうと。ライオンでは
困っちゃうなそりゃな。結構高いんでしょそのソフトも。
うん、高いよ、やっぱり何万とするからね。
なんだそんなお金出す買ったら使えなくなっちゃったら困っちゃうでな。
あとアップルで純正の音楽のアプリケーションのロジックっていうやつも 7.2 より前のやつがパワー PC アプリなので使えなくなると。まあこんな感じでね、ここら辺はもう買えばやっぱり何万とかかっちゃうアプリケーションなので、さあどうするということで何個かプランを考えてみましたよ。
あ、ありがとう。みんなそれで食われた人は教授にお歳暮ってかお中元送らないとダメだね
そうだね、うん、俺に Mac を送れと。
普通はジュースとかそうめんとかお醤油とかじゃないの。
油ください油をください、
はい、
で今回ねプランを5個考えてみました、うん、お安いプランからお高いプランまでとね、どっちから行く？高い方から行く？安い方から行く？
高い方から行った方がいいじゃないの？絶対みんなお安い方はあるだよ。
うん、高い方がいい？
あ、だけどお安くても安かろう、うん、悪かろうじゃダメなんだよな、うん、内容としていい方を後にした方がいいじゃん。
じゃあ一番ダメなプランから行くかじゃあ一番お金のかかる最低のプランから、
はい、
ね10.6 という環境を残しつつ、
うん、
でライオンに移行するための一番最悪のパターン、
うん、
新しい Mac を買うこれでね 10.6 の環境と 10.7 の環境2つ揃えれるので、もう何の問題もなくね、今まで動いてたものはちゃんと動くし、ライオンもちゃんと使えるしということで、88,000円ぐらいからいけますので、これ
パワー PC じゃないですけど、ライオンに向けて MacBook Pro の買った私です、うん、
あ、やっちゃった。
別にパワー PC ではなかったですが、
はい、
スノーレポを使っていましたが、はい、ライオンさんに向けて新しいのをお買い求めになっております。
あ、この俺が提案する一番大事なパターンをやっちゃったと。これだとね、まあ、さっき言ったアプリケーション大体全部買えるからね、もう買い替えできちゃうからね全部。だからどっちがいいんだろうね、これね。
シャブちゃんを全員否定するな
どっちがいいんだろうね。でもライオン用に新しい あ、どっちがいいんだろうな、これ二度手間かな、こっち。まあでもマックを買うって買うっていうプランを使えば2つの環境が手に入りますので、うん、一番これ幸せなパターンといえば幸せなパターンですが、
そうだよそうだよ、
まあ、一番バカなパターンでもこれ本当はねオチにしたかったんだけどね
そういうことか
で、その次ダメなプランでいきますと、外付けハードディスクを購入していただきまして、
うん、
でそちらにライオンをインストールするっていう、
あ、
外付けハードディスクから立ち上げてライオンを使うっていう風なパターンですよね、
うん、
だと、内蔵ハードディスクの方には 10.6 の環境が残りますので、うん、はい、このパターン、はい、これ外付けハードディスクを買えば済むことなので、
うん、
9,000円とか、まあ、うん、安く上げようと思えば5,000円とか、
そうだね、うん、
その代わり大問題がありまして
、はい、
ですね、外付けハードディスクっていうのは例えばね USB でとか、
うん、
頑張ってもファイヤーワイヤー800なわけですよ、
うん、つなぐのにね、うん、
これがね USB2.0 だと、
うん、
まあ俺もこれどんくらい速いかって言われるとよくわかんないんですが480Mbps っていうスピードだそうですUSB2.0 は
で、それってどのぐらいなんだよ
これね、まあ、単純に1GB/1分強で転送ですね、これは。で FireWire800 のは 800Mbps ということで、
うん、
まあ、データやり取りするときは、まあ、大体 1GB を転送するのに30秒ぐらいかな。
だってサンダーボルトが発表になっている時代だよ
そう
それだぞ
でね、中付けっていうのかな、
うん、
中付けのインターフェースっていうのはシリアル ATA っていう規格になってるんですが、うん、そちらの方は現行の Mac だと 6GBps らしいんだけども、うんうんうん、で、まあ、ちょっと古くても 3GBps と、
うん、
正直10倍近い転送差があるんですよね。俺もね前ね、
うん、
iPod をね外付け用でねやってたことあるんですが、うんうん、すっごく立ち上がるの遅いです
わ、
まあ、それよりは早いと思うけど、
うん、
でも一番確実といえば確実で、
うんうんうん
うん、ただ問題はそのスピードが遅いっていうのと、うん、あとライオンの環境を持ち運ぶためには、
うん、
外付けハードディスクも持っていかなきゃいけない例えばエアーとか使ってる人は結構かっこ悪いっちゃかっこ悪いかもしれないね
やっと今理解した。そうだね持っていくときそれを一緒に持っていかなくちゃいけない。
だこれもダメなプランに入るよね。だからもう一つね欠点もあるんだよこれの、まあ、欠点だらけなんだけど外付けハードディスクに、ライオンをインストールするときには、うん、まずスノーレパードをインストールしなきゃいけないわけですよ。
あ、そうだよね、飛ばせないんだもんね。
そうで、スノーレパードを 10.6.8 まで上げて、
うん、
そこからライオンをインストールになるわけですよ、
う
ん、だ結構めんどくさいっちゃめんどくさいかもしんないねこれね、
うん、
まあ、これ比較的ダメな方のプランってことで、
うん、
はい、
早くいいの発表してほしいよ
次のダメなプラン、
はい、次もダメなプランだっけよ教授最後までダメなプランじゃないでしょうねこれ。
いや大丈夫、最後ぐらいはいいの言うから
救済措置取らないともう全国の119リスナーからクレームきますぜいくらなんでも。
こういう安易なことはしないでくださいねっていう俺からの提案ですよ言うよ、発表するよ。
どうぞ。
内蔵ハードディスクを載せ替えてしまうという、
うん、あー
今使ってるハードディスクあるでしょ内蔵の、
うん、
あれを取り外しちゃって、
うん、
で新しいハードディスクを入れちゃって、
うんうん、
でそこにスノーレパードをインストールして、でライオンをインストールして、
うん、
っていう形ですよね、
うんうんうん、
これやると何がいいかっていうと、
うん、
まあ、ほぼクリーンインストールということで、
うん、
真っさらなところに新しい OS を入れてってタイムマシンかなんかで取ってたデータを戻して、
うん、
でライオンを使うと、
うん、いいんじゃないのこれ。ダメなプランなの？
そう、ダメなプランなんですよ。
なんですか？
現行 iMac は不可ですこれ。はい。
どういうこと？どういうこと？
まだ俺もねバラしたわけじゃないので、ただヴィンテージコンピューターさんがね 言ってたんですが、現行 iMac の方がですね、何やら純正か純正じゃないかのハードディスクを確認しに行ってるらしいので純正とみなされない場合は
終わりじゃん、それ一貫の終わりじゃん。
そう、使えないらしいんだよ。なので比較的古めの人にはこれがいいかなって思う。現行 iMac じゃないとか、現行じゃなくても iMac は分解するのがすっげえ大変なので
え、ちょっと待って、 MacBook Pro とかああいうのではできないの？
MacBook Pro とか比較的簡単、
だよね、開ければいいんだもんね。
そうなので、比較的簡単にできると思う。あと、Air は、これもいろいろ問題がありまして、まずドライバーが専用ドライバーっていうと
そうそう、あのちっこい穴をくるくるするやつだろ。
昔はねトロックスと言われるやつだったんですが、エアーからねこの星型のやつに変わっちゃったらしくてこれ工具売ってないんですよね。トロックスレンチっていうのは一般的な工具だったので、まあ大きいホームセンターとか行けば売ってたんですが、エアーはこの辺が問題があるというのと、なので MacBook Pro とか MacBook とか、コア2デュオのね、じゃちょっと古いマシンを使ってる人はこの作戦がいいかなと思うんだけど、でね、これのメリットと、やっとメリットが一つ出てくるんだけどまあ乗せ替えますわ、で新しい OS にしますわ、で古いハードディスクこれケースに入れて、取っておけば、まあいつでもさっきと同じでちょっと起動するのは遅くなるけども、いつでも外付けから起動ができるっていうのと、あと内蔵のライオンが調子悪くなったらすぐ 10.6 の方で起動もできるっていうメリットもあるので、まあ、内蔵ハードディスクの場合はね、まあ、安ければ7,000〜8,000円ぐらいでなんとかなるかなと、あとケースを買っても、まあ、1万円以内でこれはなんとかなるんじゃないかなということで、ちょっと前の方のね2010年ぐらいのまでだったらこのパターンがいいかなと思いますよ。でこうやってねいろいろやってきましたが、いよいよここから本題ですね。
なげえよ、これ気がなげえよ。
ちょっと待って、これあと残り1つかな、間違った、4つだったこれ本命、本命、
本命、オッケ
ー。これシャルちゃんこれ0円で聞くから。
え、何？
0円で、
はい。でちょっと待って、ここちょっともうちょっともったいつけて喋る、まあ、とりあえずじゃあこれから発表することが本命であり0円であり、そして秀津教授が皆様にご提案する素晴らしき方法なんですね。はい、
そう、しかも現行の iMac とか MacBook Pro とか大容量のハードディスク積んでる人にはもってこいのパターンです。これが、発表します。
はい、どうぞ。
デュアルブート環境を一つのパターティもう一回お願いします
教授持ちついて持ちついて
ハードディスクをですねパーティションで、押していきますちょっと緊張しますね、
はい、深呼吸
はい、いきます、ハードディスクドライブをパーティションで区切ってデュアルブート環境を作ってしまう。
わかりません、
わからないと。
どういうことでしょう。
パーティションっていうのは一つのハードディスクをですね、区切るんですよ。パーティションで区切る、その、部屋をねパーティションで区切ったりするでしょ、こっちはお前の部屋、こっちは俺の部屋みたいに、ああいう感じでパーティションで区切ってあげるんですよ。部屋が2つできるわけですよね、で片方に 10.6 が入ってると、でもう一方の部屋に 10.7 を入れてしまえばいいんじゃないかと。
なんと、
これ0円でできるんですよ。これは
素晴らしい。
でね、 10.6 からですね、ディスクユーティリティの方でパーティションがねいつでも区切れるんですよ。昔はOS をインストールするときにパーティションを区切ってあげなきゃいけなかったんだけど、今はね途中からでもパーティションを区切れるので、やり方としてはまずタイムマシンで取っておきます、
まずバックアップを取っておくと、
取っておきます、でパーティションを区切って、で今まで入ってたのはそのまま、で新しくパーティション区切った方に 10.6 をインストールして、でタイムマシンで戻して、で10.7 をインストールすると。
あ、
で データの方はですね、まあどっちにも置いてもいいですし、うん、古い方のパーティションからデータ引っ張ってきて使ってもいいですし、うんうん、そういうやり方もありますので、うん、このやり方がまあ一番いいかなと思いますよ。
これいいんじゃないですか教授。
そうで、うん、起動するときにさ、オプションキーを押しながら起動すれば、うん、どっちで立ち上げますかっていうのも選べますし、
これも119でやりましたね。
そう、うん、それで10.7 じゃなくて今日はこの機材 10.6 でしか動かないからとか、うん、でこのアプリケーション使いたいからとか、そういう時に今日は 10.6 で起動しちゃおうかっていうね、うん、このやり方がまあお金もかからないし、試しながら移行していくには一番いいのかなと思って、これおすすめです。常にメジャーアップデートする場合は古い環境を残すやり方としてはこういうやり方があるんですよ、うん、でとね、皆さんに1個注意していただきたいことがありまして、うん、タイムマシンでバックアップ取りますよね、うん、タイムマシンで 10.6 を戻します、うん、で 10.7 にしました、うん、あ、思い出した、もう1個のやり方これだこれでした。この注意事項がもう1個のやり方です、う
ん、はい、
これいざという時にちょっと手間がかかるんですが、うん、さっき言ったようにタイムマシンで 10.6 をバックアップちゃんと取ります、うん、で今の環境のハードディスクにライオンをアップデートするわけですよ、うん、で立ち上がるのは 10.7 になるわけですよね、うん、でここでタイムマシンをストップします。 10.7 は取りません、
うん、
で今まで使ってたタイムマシンのハードディスクはそのまま、うん、そのままにします。で新しく 10.7 になったところから再度タイムマシンでバックアップを取り始めるっていうパターンがいいかなと思います。これだと、まあ、さっきのね内蔵ハードディスクを載せ替えできない場合でも今の iMac とか、うん、MacBook Air とかもねこのやり方をすればちょっと戻すのに時間はかかるけども、
うん、
昔の環境にはすぐ戻れるので、
うんうんうん、
このタイムマシンで昔の環境をそのまま取っておいて、あとタイムマシンを触らないっていうやり方です、
ね、触ったら終わりと。
一応戻せることは戻せるんですが、戻すときにめんどくさいと、
うんうんうん
うん、で 10.7 にしてからタイムマシンかけなければ、うん、10.6 の環境しか残ってないので必ず 10.6 の環境が戻ってくるんですが、 10.7 で一回バックアップ取ってしまうと、うん、古いところに行けば 10.6 があるかもしれないんだけど、そこを見極めるのがめんどくさくなると、
うん、
だから 10.7 にしたらもう外付けハードディスクにタイムマシンしてあげた方がいいかもしれない、うん、これも9000、8000ぐらいで2テラ買えちゃうんでね、
うん、これはいいんじゃないですかね。
ただね手間はかかるかもしれない、うん、アプリケーションとかのインストールもしなきゃいけなくなるんでね、
う
ん、
まあそれそうだけど、
でもタイムマシンで戻せばいいからな。
そうだよ、
まあ、これで試しながらだんだんじっくりじっくり移行していくっていうのがいいかなと思うね。
そうだね、
うん、環境が整うまで、
うんうん、
これでじっくりライオンも試しながら古い環境も試しながらっていうやり方がいいかなと思う、
うん、
あともう一つのやり方はタイムマシンで環境を2つ残しておくってことだよね。現在のタイムマシンと古いタイムマシンを残しておくと、
うん、
そういうやり方、どれもね1万弱ぐらいで、一番最初の以外は1万円ぐらいで全部できるパターンなので、
そう
だ
ね、
うん、どうしても仕事とかやっぱり自分の趣味で一生懸命やってることある場合、
うん、
なかなか移行できない、でも新しい OS も使いたいっていうこのね、
うん、そうだよね、
だからこういう2つの環境を常に準備してあげるっていうのは、
うん、
今はねだいぶ簡単にタイムマシンが使えるくなったっていうので簡単に環境を戻せるから、
うんうんうん、
やり方で、
うん、
最後俺からの提案です。
はい、
こんなめんどくさいことをするくらいなら
、うん、
オフィスで困ってる人はオフィス買っちゃってください値段も調べたら、
うん、
オフィスはね1万4000ぐらいだった
そっと買ってしまえと、
ね、そうオフィスだけで悩むぐらいなら CS とかってなるとちょっと大変だけど
結構教授、うん、そのことはみんな気づいているじゃないでしょうか
まあただ フリー環境残すっていうね、これは悪いことじゃないと思うし、あとオフィスで悩むぐらいならオフィスは買ってくださいと、ホーム&スチューデントっていうのとホーム&ビジネスっていうのがあって、でそれの違いっていうのがアウトルックが入ってるか入ってないかぐらいなので、
なるほど、
あんなアウトルックなんかいらないよね。
いや私はそうは思いませんが。
アウトルックって使ってる人いるの？
いや私はいいソフトだと思いますよ、アウトルックは。あ、ごめん、心にもねえこと言った。あ、違う違う違う。
俺はね別に Windows がどうのこうのとか Microsoft がどうのこうのとか言うつもりはないですが、うん、あのワードとアウトルックはダメだね。
言ってんじゃねえ。
いやこれはあの純粋にソフトとしてダメ。アウトルックエクスプレスとかいいと思うよ。
私はそうは思いません。
ワードってどうなんだろうね。俺世界一ダメなソフトってワードじゃないかって思ってんだけど、
私はそんなこと考えたこともありません。素晴らしいソフトだと思います。
その次にアウトルックダメかな。
なんか眠くなってきましたね。
エクセルとかはいいソフトだと思うけど、エクセル、パワーポイント、あの辺はやっぱりいいとは思うけど、アウトルックはダメだ。
何言ってんのかな教授。
使いづらいんだもん。だってアウトルックエクスプレスぐらいシンプルにしてもらいたいよね。はい、そんなわけでオフィスで悩むなら買いましょうと。あとちょっとね、さっきのもう一つ付け加えておきますが、あと音楽関係の場合、ハードウェアが動かなくなる可能性っていうのも大きいんですが、プラグインのね動かなくなる可能性があるので、まあこの辺はやっぱり慎重に慎重にと。
そうだね、
音楽用のさプラグインのソフトって高いんだよ。俺も持ってるけど8万とかすっからね。
ああ、なんかすごいめまいがして今。
MacBook Air 買えっからね。プラグインだけで、メーカーのねサイト一生懸命見てください、うん、こういうアップデートがかかった時はそこに
ちゃんと調べてね、うん、まあじゃあヨーヨーいなかったけど今日はこのぐらいで終わりにするか。
そうだな、ヨーヨーが来ないのは残念だけど、まあじゃあ次回はライオン発売日にでもやるか。
そうだね、ライオン発売
日にやろう。発売やったら、うん、その日の夜にちょっとファーストインプレッション的な感じで。
お騒ぎじゃなくてファーストインプレッションね。
そうそうそう、
自分だけファーストインプレッションとか英語使っちゃってさ、好感度上げようとかなんかもう見え見えなんだよ。まあ、急にヨーヨーと秀吉長女はいやらしいんだその辺。
普通に出たからね。ファーストファーストインプレッションって日本語で言うと何なの？
第一印象だよ。
あ、第一印象、
うん、
触った第一印象を、うん、あのみんなにお届けしてみようかと。うわ、この機能使えねえとかいうやつ。
や、逆ならこの機能が素晴らしいって言えばいいのに。
ミッションコントロールだけはちょっとどうなるのかと思ってさ、ちょっと心配なんだけども。
じゃあ次回は、ライオン発売日に、
うん、
大騒ぎスペシャルを撮って、
そうだね、
で、また放送したいと思いますので皆様お楽しみに。
はい、はい、それまでみんなちゃんとバックアップ撮っとけよ。今日はこの辺でお騒がせしました、
はい、
毎度どうも。
素晴らしい。それではお届けしましたのはシャロと
毎度どうもの秀樹にいにさんでした。はい、お疲れです。
あれ、なんかちょっとヨーヨーさん来たみたいなんですけど、ヨーヨーさん、
はい、通りますよ、すいません。通りますよ。
あの、はい、終わっちゃったよ、終わっちゃったよ。
あれ、今日収録日でした？
今日収録日。
ああ、今、すいません、あの来たところで。
あ、じゃあ内容さらっと言っとくけど、うん、はいはい、来年までどうするかっていう内容今日やったんで。
なるほど、引っ越し準備みたいな回ですね。
そうそうそうそうそう、
はいはいはい、皆さんお勉強になりましたでしょうか。
0385みたいな感じ。
0385
0385って、
なんか引っ 越しの宮古とかなかったっけな。
すげえローカルじゃねえか。
なんか引っ越し屋の電話番号で0385。番組の方聞いていただければ。
みんなと一緒です。
はい、今週はヨーヨーみんなと一緒で。それでは今週はこの辺で。ヨーヨーには申し訳ないけど今週はこの辺でお送りしましたのは、
サロと
ヨーヨーと、
秀樹ニーニーさんでした。
それではさようなら。
お疲れ様ですヨーヨー。
さようなら。